皆さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。本日は、小電車出版館、熊田忠夫著、明治を作った密航者たちを元にお送りいたしたいと思います。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日は、薩摩、シチューデントです。薩摩シチューデントですか。前回、長州ファイブという方を紹介しましたが、薩摩は、薩摩シチューデントなんですか。人数は出ないんですか。はい。人数を出すと、私、英語の数字の数数えるよくわかりません。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、20! 20人もいったんですか？ですね。最終的には、15人、プラス、早期帰国の引率者4名、合わせて19名です。引率に4人もいて、早期帰国、引率で一応引率ってことは一応イギリスを行ったわけですよね。イギリスに行って早期帰国で帰ってくるんだったらもうその人も一緒にいればいいのに。まあ、幕末の動乱期ですからね、薩摩の主要人物も実はこの中に混じってるんですが、たっきりじゃあね、今度薩摩が困るでしょう。なるほど。それにしても、19人とは多いですね。はい。そもそも、薩摩は、島津成明さんの構想で海外留学を進めていたんですね。でも、突然の死でお亡くなりになってしまって、海外留学は頓挫してしまうんです。はあ。セゴドンで渡辺謙さんが演じられていた、解明的ないろんな実験とかしてた、メイ君ですね。はい。で、まあ、お亡くなりになったことで頓挫してしまうんですが、1862年に、有名な生麦ですね。横浜の方で起こした生麦事件。はい。野木良さん行ってみてください。生麦生米生卵事件。イエーイ。はい。1862年、大名行列を横切ったイギリス人を殺害した生麦事件の報復で、イギリス艦隊にコテンパンにやられるということが起こりました。俗に言う殺英戦争ですね。この時に外国の強さを知ってしまうんですね。キュイー！外国人にはかなわないぜよ。外国人にはかなわないドン。外国を知って外国を倒すドン。その中心人物にいたのが、かの有名な五代藩。朝が来たで、一世を風靡した五代藩こと五代才助さんです。この方、死を覚悟して、藩に上申書、意見書を提出します。攘夷など唱え、騒乱を起こし、国を危うくする者が横行するのは憂慮に堪えない。尊王の志は美しいが、公国を守ろうとして公国を滅ぼしていることに気づかない。開国によって富を得ることを考えるべき。 なるほど。攘夷なんか出る場合ではないと。攘夷攘夷と言って実際に外国の船を砲撃することすらできない。攘夷攘夷と言って外国の人たちに睨まれて、我が日本は四方が海である。四方から攻撃されたらたまったもんではない。確かに、尊王攘夷、これは美しい。我が国を 守るという、命をかけて守るという意志は尊い。しかし、それによって、いろんな国と戦争して、そして負けて、国が滅んでしまっては、何の意味もない。開国して、貿易をして、力をつけようではないか、という意味なんですね。はい。そして、この五代藩、ただ単にこういうことを言ってるだけではなく、1、米、海産物を上海で売って巨万の富を得よ。2、この利益で白い砂糖、白糖を製造し、上海で売って距離を得よ。距離っていうのは巨大なる利益、巨万の富ですな。3、以上の利益で留学生を送れ。4、軍艦を購入せよ。と、まあ、かなりリアリティな計画を立てました。なるほど。外国に行くにしても、お金がいる。じゃあどうする？日本は遅れている。じゃあ何を売ればいい？米と海産物なら腐るほどあるぞ。そして、薩摩は砂糖を作ってるぞ。まあ、セゴドモでも紹介していたが、そのおかげで、島の人たちの暮らしは大変だったけど、その利益で留学生を送れ。そして海外の国々と対等に戦うためには軍艦が必要である。軍艦を買えと。なかなか鋭いですね。はい。で、五代藩は20人派遣すべきであると言ったんです。すごいですね。その20人の中には攘夷派も入れようとしたんですが、おいどんは外国なんぞ行く気はないでごわすと、まあいうわけで断固拒否されたそうです。で、端真浦というしなびた漁村で出港を待ちました。まあね、2ヶ月の滞在で疲れ切ってしまい、まあ、緊張もありますしね、密航ですから。町田武彦さんという21歳の方は突然発狂し、岩場から飛び降りて頭を打って死亡。2ヶ月ですよ。いくらまあ密航だから静かにしてるとはいえ、2ヶ月で相当辛かったんでしょうね。はい。最終的に15人プラス引率4名の19人となりました。グラバーさんの持ち船、オーストラリアン号で密航しました。グラバーさん、ここでもグラバーさんですか。グラバーさんって結構密航の影の立役者というか、グラバーさんすごいですね。影で日本を動かしたと言っても過言ではない。はい。ところで薩摩は金持ちです。長州と違ってね。今のお金で10億円薩摩藩が用意しました。10億円ですか？はい。長州は5600万円。薩摩はまあ10億円といっても人数が多いから、それでも一人当たり6000万円。長州の場合は一人当たり1000万。しかも長崎出身の通訳も連れていたっていうから、まあまあ豪華ですよ。薩摩藩士の中にも英語ができる人がいたので、この2ヶ月の、まあ、密かな暮らしの間で、ある程度話せるようになった人もいたそうです。この引率者の五代藩は、なんと一度上海に行っております。つまり、渡航経験があるんですね。その時の経験から、米と大台を大量に用意したそうです。
大台？大台やね。
違います。え、何ですか大台って。柑橘類の大台です。その清涼感から酔い止めになると、まあ、清々しい、なんでしょう、匂いでも嗅いでたら、気分が良くなるってことでしょうかね。やっぱり船揺れますからね。1865年の3月に日本を出ました。その時、松村順三さんは一句読んでおります。国のため、尽くすと思え、以下はかり、やつしても、糸は、さりけり。昔の句は読みづらい。どういう意味なんですか？ いくら西洋風の醜い姿に身を操しても、国のためと思えば、厭うものではないどん。醜い姿って、あの当時ですから、黒服に、蝶ネクタイ、シルクハット、ステッキも持ってたかな。あと、頭は、ザンギリ頭かな。はい。つまり、曲げを落としたんですね。それが、醜い姿であると。武士の魂ですから、曲げは。今じゃ逆ですけどね。まあ、醜いとまでは言いませんが、まあ、逆ですかね。66日間で到着したそうです。汽車移動もありますから、全部船というわけではないんですね。さて、ロンドンに着きました。皆さん、ホテルや、先生のお宅に下宿したりとしておりますが、なんと、最年少の長沢かなえさんは、グラバーの実家に住んでおりました。グラバー！ここでもグラバー！すごいな、グラバー抜きに幕末は語れない。はい。ところで、日本という国を出たら、心の境目っていうのもないと思うんですよ。一歩またげば、国際人です。どういうことですか？森有則さんは、大学の休暇を利用して、ロシアのペテルブルグまで行って、幕府派遣の留学生を訪ねたそうです。お、元気か？よ、日本人元気か？まだ、倒幕運動の前とはいえ、なかなか、ですよね。幕府側の手料理も食べたりして、おうす、飯食わしてくれよ。こんなロシア組んだりまでやってきて疲れたよ。よ、日本人。こんなとこで日本人に会えたら思わんかったよ。とか言ったのかもしれませんね。この、ちなみに薩摩ですが、アメリカにも留学しております。
アメリカにもですか？
英米合わせて20億円出したそうです。
いやー、すごいですね。
この金ぼっちがどれくらいすごいかというと、長州ファイブの山尾洋蔵さんはお金に困って、薩摩市中電とからカンパしてもらって、今のお金で10万円集めてもらったそうです。
ああ、もう食っていけない。誰か助けて。
という時に、イギリスもまあまあ広いですけど、やはり留学となる、日本から留学となると皆さん同じ学校に通ったんじゃないかと思うんですよ。その受け入れ体制が整ってないとダメですから。なので、同じところにいたんじゃないですかね。長州と薩摩、仲悪いですけど、もうそういうところじゃないんですよね、もう。ひとたび海を越えれば。とはいえ、長州ファイブの井上勝さんは、教授のメイドとして住み込みで働いていたんですけど、お金なくなっちゃったから。その教授が、薩摩市中伝と呼んで食事会をしたんですね。ウェルカム、ウェルカム、薩摩市中伝と皆さんでお食事会しましょう。この肉美味しいですよ。
スープも飲んでみてください。
という時に、その陰で、メイドとして働いていた井上勝さんは、メイドですから、食事会に加わることはありませんでした。
くやぴー、さつまめ。わしはここで給仕をしているのに、みんな飯食いやがってくそ、ワンワンワン。
で、一年間留学しておりまして、皆さん。一年後、帰国した人、ついでだからあっちこっち訪問して帰った人、そしてアメリカに渡った人がいます。
アメリカに？
はい。このアメリカに渡った人たちがまあまあなエピソードなんですよ。
まあまあなエピソードとはどういうことですか？
森有則さん、鮫島直信さん、長沢かなえさん、吉田清成さん、畠山義成さん、松村純三さん。この6名、なんと、新生兄弟という宗教に入信し、渡米、コロニーで共同生活を送りました。その宗教を作ったのが、トマス・レイク・ハリスさんです。まあ、学費が尽きてきたので、自給自足の共同生活っていうのは都合良かったのかもしれないし、 あとね、欧米諸国の侵略行為を繰り返す弱肉強食的な体質っていうのを批判してたんですね、この宗教が。それでまあ、農作業しながら共同生活を送ろうやないかと、新天地で。というんで。でも皆さん、あれですよ、留学生ですよ。アメリカ行ってる場合じゃないんじゃないですか？日本に帰って未来の礎とならないといけないんじゃないですか？はい。しかし、ハリスさんの教えこそが日本を救う唯一の方法だと彼らは気づいたのです。ハリスがみんなの間に座ってそれぞれの手を握ると、一人が右腕に震えを感じ、何週間もその影響が続いた。無知と暗闇から救ってくれる救世主。ハリスが教える呼吸法により、神が胸を満たし、心臓を震わせ、神の存在を全身で感じることができた。ヨーロッパで何を見聞きしたんでしょうね。このハリスさんの教えは、厳しい修練と共同生活を通して神の国を目指す。ハリスを父と仰ぐ共同体の生活と秩序を通して、根本から自己を作り変え、再生するという考えのもと、長時間の農耕、そして私をなくすことですね。質素などが実践されました。そしてハリスに従うことが絶対だったんですね。家族であっても同居は許されず、他のメンバーとの会話を禁止されるものもあったそうです。なんかそれ厳しくないですか？世間話もしちゃダメ。ハリスの教えには絶対。でもそれを受け入れるほどヨーロッパ生活はすさんだってことですよね。お金あったの。お金が幸せを呼ぶとは限らないということなんですね。ですがまあ、日本国家を立て直さなければならないっていうんで、まあ明治維新ですね。大体の人帰ります。アメリカにいてもやっぱり連絡が入るっていうのが不思議ですよね。誰か会いに行ったんでしょうかね。全員が帰ったわけじゃないんですよ、これって。明治に帰ってから、この薩摩スチューデントの皆様、どういう活躍をしたのか。まずは、この新生兄弟に入った人から紹介したいと思います。
薩摩スチューデント人数多すぎ。次回に続く。お楽しみに。